声の広報岩出2013年9月第90号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。避難所を見直しました。第8回岩出市民運動会。ジェネリック医薬品について。保健推進課から子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆様へ。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。防災ジュニアリーダー。今年は51人のリーダーが誕生しました。紙面には中学生が命綱をつけロープ渡河訓練に真剣に取り組んでいる写真が載せられています。詳しくは後ほどお伝えします。災害時要援護者支援制度のお知らせです。災害が発生したときに手助けを必要とする方に対して、行政、自治会、自主防災組織、民生委員、児童委員、近隣の方々など地域が連携して支援を行うための情報を提供するための制度です。災害時要援護者とは、災害が発生した場合に自らを守るために適切な行動をすることが困難で何らかの助けを希望する方のうち次の方が対象です。高齢者、重度障害者、在宅で医療機器などを使用している難病の方も含まれます。その他援護を必要としている方。申請方法および窓口は岩出市役所電話 62-2141 福祉課総務係です。なお岩出市ウェブサイト www.city.iwade.lg.jp からも申請書を取得できます。登録された個人情報は支援者に提供されます。登録申請は支援者への情報提供に同意できる方となります。防災に男女共同参画の視点を。災害が起こる前に何を準備しますか。それについての講座がありますので参加者を募集します。もし被災したら。男女のニーズの違いなどの視点から避難所の運営防災について学びます。この講座は男女共同参画市民企画事業で採択された翼の会和歌山岩出支部企画運営講座です。日時は10月5日土曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター3階市長各室、定員は50人、先着順です。岩出市民または市内に通勤通学されている小学5年生から一般の方が対象です。なお満1歳から就学前のお子さんをお預かりする一時保育があります。9月25日までにお申し込みください。この講座に参加を希望される方は氏名、年齢、住所、電話番号、一時保育希望の方はお子さんの年齢と人数、これらを次のいずれかの方法でお知らせください。申し込みおよび問い合わせ先は市長公室男女共同参画担当、電話62-2141、ファックス63-5229、 E メールアドレスは公室 kousitisu@city.iwade.lg.jp です。岩出市避難所について。災害の種類や規模により避難所の役割を4つに分け、市内全域の避難所を次のように見直しました。風水害の時の一時避難所は次の10カ所です。 岩出地区、山崎地区、根室地区、上岩出地区、紀仙台地区、桜台地区、船山地区の各公民館、高塚の岩出地区コミュニティセンター、北尾池の上岩出地区コミュニティセンター、山の3ホールです。次は中長期間の避難施設12カ所です。岩出総合保健福祉センター、 II センター、岩出市立体育館、岩出市民総合体育館、岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、根室小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、長高等学校です。災害時、要援護者などが避難する福祉避難所は8カ所です。岩出市総合保健福祉センター、 II センター、岩出地区、山崎地区、根室地区、上岩出地区、紀仙台地区、桜台地区、船山地区の各公民館です。震災時、一時的に地域で集まる避難場所24カ所。岡田の岡田児童館、水須の御池児童館、宗谷の宗谷教育集会所、岡田の岡田集会所、根室の根室北集会所、清水の岩出御殿、中島の鷺の瀬公園、紀仙台の光仁公園と倉谷公園、紀仙台グラウンド、紀仙台公園1、紀仙台公園2、西国部の東公園、堀口の交通公園、中島の中島グリーンタウン南公園、吉田の吉田団地公園、山の山宮の浦公園、相谷の中黒団地公園、今中の若葉台公園、桜台の楠木公園、桜公園、欅公園、わんぱく公園、むくの木公園、以上です。なお、これらは面積の広い公園などを指定しているだけであって、必ずそこへ避難しなければならないわけではありません。各区、自治会などで話し合い、地域で一時的に集まることのできる公園、広場などを決めておいてください。避難所に関するお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、 総務課危機管理係までどうぞ。岩出市避難所についてでした。
防災ジュニアリーダー育成について、8月5日6日の2日間にわたり、長消防本部、長防災センターで、平成25年度岩出市防災ジュニアリーダー育成講座が開催されました。私立中学校の生徒51人が、家庭、学校、地域での防災の啓発指導ができるジュニアリーダーになるため、自然災害に備えた訓練を行いました。1日目には簡易トイレの作り方や消火訓練、震度7を体験できる地震体験などを行い、2日目には普通救命講習を受講した後、起立訓練や救助訓練を行いました。ロープ渡河訓練では、8メートルの高所にもかかわらず、生徒の皆さんは怖がる様子もなく、真剣に訓練に取り組んでいました。受講した生徒は、9月1日日曜日に行われる地域防災訓練において、岩出小学校でマイトイレ作りを指導します。7月27日土曜日、岩出市立市民総合体育館で、少年メッセージ2013岡山県大会が開催されました。当日は550人の参加者が、県内応募11458人の 中学生から選ばれた入賞者18人の重い真剣なメッセージを聞き入っていました。岩出市からは岩出中学校3年門加奈子さんと岩出第二中学校3年丸山渚さんが発表し、司会進行の一部を岩出第二中学校の生徒が担当しました。審査前のアトラクションでは岩出中学校吹奏楽部と寝頃の子守唄が披露され、会場を楽しい雰囲気で包みました。中学生職場体験、今年も応援してください。平成18年度から始まった中学生職場体験も今年で8年目になります。社会の厳しさを体験する中で自分の生き方を見直したり、将来の職業について家族と話し合ったりする良い機会となっています。平成25年度も那賀地方の各中学校で11月までの間におよそ3日間実施します。岩出市内の中学校は9月です。本年度もご理解ご協力をお願いします。那賀地方校長会からでした。ニュース岩出第8回岩出市民運動会について、スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、本年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月14日月曜日体育の日、雨天などで中止の場合は10月20日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。運動会プログラムなどについては岩出市ウェブサイトに掲載します。また10月にはプログラムを括弧配布いたします。お問い合わせは市民総合体育館内生涯学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。平成25年10月1日実施、住宅・土地・統計調査のご案内です。住宅・土地統計調査って何ですか？住宅・土地・統計調査は統計法に基づいた基幹統計調査で、昭和23年から5年ごとに行われ、今回は14回目の調査にあたります。この調査は全国およそ350万世帯の方々を対象とし、調査の結果は国や地方自治体においてさまざまな施策に幅広く利用されています。岩出市ではおよそ2000世帯が調査対象となります。どんなことを聞かれるのですか？世帯の構成、収入、勤務状態、部屋数、面積、建築時期などが調査項目となっています。いつごろ行われるのですか？10月1日が基準日になりますので、9月上旬に調査対象地区に案内を配布し、9月下旬から対象世帯に調査票を配布します。各世帯で調査票に記入いただいた後、10月上旬に調査票を回収に伺います。各世帯には任命を受けた調査員がお伺いします。秘密は守られますか？統計法では調査対象者が安心して調査票に記入いただけるよう、調査員をはじめとする調査関係者に対して調査票の記入内容を厳重に保護することを定めています。その他不明な点は市長公室までお問い合わせください。電話は市役所 62-2141 です。
参議院議員の選挙結果をお伝えします。 7月21日執行の参議院和歌山県選挙区選出議員選挙は、市内19箇所の投票所にて投票が行われました。午後9時20分からは市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。当日有権者数41,361人、投票総数22,284票、有効投票数19,342票、無効投票数942票、欠票数0票、投票率 49.04% でした。各候補者の得票数は次の通りです。届出順に、久保美也子幸福実現党719票、原康久日本共産党3,819票、世耕弘成自由民主党14,804票でした。みんなで守ろう大切な命。9月10日から16日は自殺予防週間です。自殺総合対策大綱において、9月10日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年9月10日からの1週間を自殺予防週間として設定し、国・地方公共団体が連携して幅広い国民の参加による啓発を強力に推進することが定められています。この期間中における集中的な啓発事業などの実施を通じて、国民に自殺や精神疾患についての正しい知識を普及啓発し、これらに対する偏見をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また危険に気づいた時の対応方法、および自死遺族、自殺者の親族などに対する支援の必要性などについて、国民の理解の促進を図ることを目的としています。自殺予防10か条、次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っています。早い段階で専門家の診察を受けましょう。1、うつ病の症状に気をつける。2、原因不明の体の不調が長引く。3、酒の量が増す。4、安全や健康が保てない。5、仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする。職を失う。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、本人にとって価値あるものを失う。8、重症の病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。以上です。自死遺族支援。身近な人が自殺、あるいは自殺未遂することで、周囲の5、6人の人が深刻な心理的影響を受けると言われています。遺族の中には、周囲の人たちの言葉や態度によって救われたり、逆に傷ついたりすること、二次被害があります。また、自殺に対する偏見や周囲の誤解などによって、自殺、自死で亡くなったことを周囲の人に話せず一人で苦しみ、地域、社会から孤立してしまっている遺族がたくさんいます。自殺や自殺未遂は本人だけの問題ではなく、その家族や友人、知人らに大きな精神的ダメージを及ぼす問題、誰もが出会う可能性のある身近な問題です。生きづらさを感じておられる方や、大切な人を自死で亡くされた方の相談窓口は、和歌山県自殺対策情報センターハートライン電話 073-424-1700、 平日午前9時から午後5時45分までです。みんなで守ろう大切な命でした。9月10日は下水道の日。1961年、著しく遅れていた下水道の全国的な普及を図る必要があることから、このアピールを全国的に展開するため、全国下水道促進デーとして始まりました。 岩出市では9月10日の下水道の日に合わせて市内各所で啓発活動を行います。公共下水道は皆様に接続していただかないことにはその機能を発揮することができません。共用開始区域の皆様は一日も早く下水道に接続していただきますようお願いいたします。岩出市では公共下水道への早期接続を図るために接続工事費の一部を補助する水栓化助成金制度と利子補給制度を設けています。どちらの制度も新築家屋や事務所などは対象外となっています。また2つの制度を併用することはできません。手続きなど詳細については上下水道業務課までお問い合わせください。水栓化助成金について、助成額は供用開始から1年以内の接続7万円、1年を超えて2年以内の接続5万円、2年を超えて3年以内の接続3万円となっています。それぞれの金額は上限です。工事費が助成額以内であれば、その工事費が助成額となります。利子補給制度について、接続工事費の支払いのために金融機関から受けた融資に対し5万円を限度に利子補給金を交付するものです。お問い合わせは市役所電話 62-2141 上下水道業務課下水道係へどうぞ。上下水道料金の納め忘れはありませんか？上下水道事業はお客様からいただく料金で運営しており、公平性を確保する観点から、料金をお支払いいただけないお客様に対しては、給水を停止することとなります。現在、上下水道料金が未納となっている方は、至急ご入金いただけますようお願いします。また、給水停止に至らない場合でも、裁判所を通じて支払い督促を行う場合もありますので、ご留意願います。納入相談お問い合わせは、市役所電話 62-2141 上下水道業務課上水道係へどうぞ。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩出市ではゴミの減量化資源化の推進負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。福祉加算配布があります。各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えて、生活環境課窓口にて、おむつを使用している本人、または家族などにより申請をいただいた上で、ゴミ袋を配布しています。ただし、申請は年1回のみで、申請の時に袋の大きさを選んでいただきます。詳しくは生活環境課までお尋ねください。清掃ボランティアをしてくださる団体にゴミ袋の配布をしています。岩出市内の道路、河川、公園などの公共区域の清掃をしていただけるボランティア団体には、市役所にて事前に申請をいただいた上で清掃ボランティア用黄色のゴミ袋を配布しています。ただし清掃後に余ったゴミ袋は返却していただきます。対象となる団体は区、自治会、子ども会、老人会、 PTA、 その他営利を目的としないボランティア団体などです。申請は随時受け付けています。集団資源回収活動を始めませんか？家庭から発生する古紙などを集団で資源回収する団体に対してその回収量に応じて奨励金を交付させていただく制度がありますので、ぜひご利用ください。集団資源回収とは、新聞、雑誌、段ボールなどのリサイクル可能な資源物を 自治会や子ども会、PTA などが自主的に回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。ただし、岩出市内の家庭から排出されたものに限ります。対象品目は、新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、ペットボトル、衣類、アルミ缶、スチール缶、瓶類など。交付の対象となる団体は、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。奨励金の額は、資源物の回収量1キログラムあたり4円です。奨励金の交付を受けるには、事前に団体登録が必要ですので、詳しくは市役所生活環境課までお問い合わせください。団体登録は随時受け付けています。第2回粗大ごみ収集のお知らせです。家庭で不要になった粗大ごみの収集を11月から12月にかけて実施します。詳しくは広報岩で10月号に掲載しますのでご覧ください。地球温暖化対策シリーズ64回目。地球温暖化対策学習会を開催しませんか？地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、集会所や公民館など身近な場所で気軽に参加できる学習会を行っています。担当職員や和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが分かりやすく説明します。区、自治会や各種団体に限らず10人程度集まれば、いつでも学習会を開催します。一度生活環境課までお問い合わせください。電話は市役所62-2141です。生活環境課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。いつまでも健やかな生活を送るために、特定健診で健康状態をチェックしましょう。国民健康保険の方の特定健診の受診期間は11月30日土曜日までです。受診日時は必ず事前に受診する医療機関と電話などで調整してください。特定健康審査受診券について、平成25年度の国民健康保険の対象者の方には、黄色い特定健康審査受診券を送付しています。受診券をなくされた場合、再発行いたしますので、保険年金課までご連絡ください。検診の結果、生活習慣の改善が必要と判断された方は、特定保険指導を受けましょう。特定保険指導では、生活習慣を改善するための食事や運動などの行動計画を作成し、3ヶ月から6ヶ月の継続的支援を行います。自分だけで生活習慣を改善しようと思っても、なかなかうまくいきません。保健指導を受けると、保健師などから専門的なアドバイスを受けながら、一緒に頑張っていくことができます。保健指導の対象者になった方には、案内通知を随時送付します。なお、対象者であっても、通知が届かない場合は、お手数ですが、保険年金課までお問い合わせください。67歳から69歳の方へ、老人医療制度のお知らせです。次の7つの資格要件をすべて満たせば、1割負担で医療を受けることができる制度です。対象者は岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳の誕生日から満70歳の誕生日の属する月の末日までの方で、次の資格要件を満たす方です。1. あなたが後期高齢者医療非保険者でない方。2. あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。3. あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。4. あなたとあなたの世帯全員の前年1年間の収入の合計金額が、1人世帯は合計100万円、2人世帯は140万円、3人世帯は180万円、以下1人増えるごとに40万円を加算した金額以下であること。ただし、収入には市町村民税のかからない遺族年金、障害年金、恩給、その他保険給付金など、あらゆる収入が含まれます。5. あなたとあなたの世帯全員の金融資産が次の両方の基準以下であること。あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下である。世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下である。金融資産とは預貯金、国債、株式などを言います。6. あなたとあなたの世帯全員が今住んでいる土地、家屋を除き、地金などの動産や田畑、山林など直ちに処分が難しいものを除く不動産など活用できる資産を所有していないこと。7. あなたがあなたの世帯以外の方から扶養を受けていないこと。他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者でないこと。申請に必要なものは、健康保険証、世帯の収入金額が確認できるもの、例えば遺族年金、障害年金証書、所得証明書など、預金通帳など金融資産の状況が確認できるもの、他に印鑑が必要です。申請及びお問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、保健医療係です。ジェネリック医薬品で薬代の負担を見直してみませんか？ジェネリック医薬品をご存知ですか？保険年金課では皆さんの医療費負担の軽減効果が期待できるジェネリック医薬品の利用を推進しています。ジェネリック医薬品って何ですか？お医者さんに処方してもらう医薬品には、先発医薬品の新薬と後発医薬品のジェネリック医薬品があります。この2つは効き目や成分は同じですが、ジェネリック医薬品は新薬に比べ一般的に価格が安くなっています。なぜ価格が安いのですか？新薬は多額の開発費をかけて製造されますが、特許期間が過ぎると他のメーカーが同じ成分の薬を製造することができるようになります。これがジェネリック医薬品です。多額の開発費がかかっていませんので、新薬よりも安く提供できるようになります。ジェネリック医薬品を処方してもらうにはどうすればいいのですか？医師、薬剤師にご相談ください。直接伝えにくい場合は、ジェネリック医薬品希望カードを保健医療機関などの窓口に提示してください。ジェネリック医薬品希望カードが必要な方は、保険年金課、総合保健福祉センター、各公民館に置いておりますのでご利用ください。ご注意ください。ジェネリック医薬品に変えられないこともあります。ジェネリック医薬品を希望したとしても、処方できないこともあります。調剤薬局に在庫がなかったり、治療内容によって適さないなど、理由は様々です。また、ジェネリック医薬品がない分野の薬もあります。保険財政にも優しいジェネリック医薬品です。皆さんがジェネリック医薬品を使用すると、皆さんの薬代だけでなく、医療保険者が負担する医療費も安くなり、増加する医療費を抑える効果が期待できます。皆さんのご協力よろしくお願いします。お問い合わせは 岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課、国保年金係、または保険医療係へどうぞ。後期高齢者医療制度に加入されている皆様へ、8月下旬から9月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用した場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象に、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。お問い合わせ先は、後発医薬品利用差額通知コールセンター、電話0120-53-0006です。発行元は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話073-428-6688です。9月の夜間納税相談日は、12日木曜日と26日木曜日午後8時までです。後期高齢者医療保険料の相談もできます。以上、保険年金課からのお知らせでした。
保険推進課からのお知らせです。子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆様へ。現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません。子宮頸がん予防ワクチンの接種は法律に基づいて実施されていますが、受けるかどうかは、接種することで得られる有効性とリスクを理解した上でご判断ください。子宮頸がんは、子宮頸部と呼ばれる女性の子宮の入り口部分にできるがんで、若い女性では乳がんに次いで2番目に多いがんです。女性の100人に1人が生涯のいずれかの時点で子宮頸がんにかかると言われています。年間9000人近くの人が子宮頸がんにかかり、2700人もの人が亡くなっています。子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス、HPV というウイルスの感染で起こるがんです。ヒトパピローマウイルスには100種類以上のタイプがあり、そのうち子宮頸がんの発生に関わるタイプは、高リスク型 HPV と呼ばれ、主に性交渉によって感染します。感染しても多くは自然に排出されます。子宮頸がんの約半分はワクチン接種によって予防できることが期待されています。ワクチンにはヒトパピローマウイルスの成分が含まれているため、接種することで免疫を作ることができ、HPV の感染を防ぐことができるのです。子宮頸がん予防ワクチンの効果について。子宮頸がん予防ワクチンは、世界保健機関 WHO が接種を推奨し、多くの先進国では公的接種とされています。子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がん全体の 50-70% の原因とされる16型と18型2種類のヒトパピローマウイルスに予防効果があります。16型 HPV と18型 HPV の感染や、異形成と呼ばれるがんになる過程の異常を 90% 以上予防できたとの報告があり、数年から数十年にわたって持続的に HPV に感染した後に起こるとされている子宮頸がんの予防効果が期待されています。ただ、子宮頸がん予防ワクチンは新しいワクチンのため、子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ証明されていません。子宮頸がん予防ワクチン接種のリスクについて、比較的軽度の副反応は一定の頻度で起こることが知られています。ワクチン接種後に見られる主な副反応としては、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射の痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神があります。また、まれに重い副反応もあります。副反応については、接種との因果関係を問わず報告を集め、 定期的に専門家が分析評価しています。現在、因果関係は不明ながら持続的な痛みを訴える重い副反応が報告されており、その発生頻度などについて厚生労働省が調査中です。なお、これまでに報告のあったその他の重い副反応については次の通りです。アナフィラキシー、呼吸困難、ジンマシンなどを症状とする重いアレルギーです。ギランバレー症候群、両手や足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気です。急性三大性脳脊髄炎 ADEM、 頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする脳などの神経の病気です。これらの報告にはワクチン接種と関係がないと思われる報告も含まれています。ワクチン接種後の注意。ワクチン接種後に体調の変化があった場合はすぐに医師に相談してください。注射針を刺した直後から強い痛みやしびれなどが生じた場合はすぐに申し出てください。またワクチン接種後に注射による痛みなどをきっかけとして失神することもありますので、接種後30分程度は椅子に座るなどして様子を見るようにしてください。予防接種当日は激しい運動や入浴は避け、接種した部位を清潔に保ち、体調管理をしっかり行ってください。副反応により医療機関での治療が必要となった場合には保健推進課へご相談ください。副反応によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じる場合には、法律に基づく救済が受けられます。救済を受けるには、健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものかを専門家からなる国の審議会で審議し、認定される必要があります。市外の方は、お住まいの市町村の予防接種担当課へご相談ください。ワクチンを接種した方も20歳になったら子宮頸がん検診を受けることが大切です。子宮頸がん予防ワクチンは子宮頸がんの原因となるすべてのヒトパピローマウイルスに予防効果があるわけではありません。ワクチン接種をした方も20歳になったら必ず2年に1度の子宮頸がん検診を受けましょう。定期的に検診を受ければ、異形成というがんになる過程の異常やごく早期のがんの段階で発見できることが多く、経過観察や負担の少ない治療で済むことも多いのです。子宮頸がん予防ワクチンに関する詳しい情報は厚生労働省ホームページで見ることができます。アドレスは www.gov.jp/venya/kenko/kekau/ です。以上、子宮頸がんワクチンについてでした。健康や育児などについての一般相談が毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで行われます。ただし、祝日は除きます。献血にご協力ください。9月13日金曜日は県立長高校。14日土曜日は大桑ミレニアシティ岩出店。どちらも時間は午前10時から12時までと午後1時から4時30分までです。一般献血は 16歳から69歳の方が対象ですが、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方に限ります。日程や場所はテレビからでも確認できます。確認方法はテレビ和歌山の画面からリモコンの D ボタンを押し、献血プラスチャンネルを選択して場所や時間をご確認ください。
歯周疾患検診を受けましたか？歯周疾患の予防と早期発見のため、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に来年1月末までの間で歯周疾患検診を実施しています。歯垢がたまることで歯肉に炎症を起こすことが歯周病の原因です。歯と歯肉の健康チェックとともに正しいブラッシングの方法を身につける機会として受診してください。対象者の方には4月末に受診はがきを送付しています。受診はがきを紛失された方は保健推進課までお問い合わせください。実施期間は平成26年1月31日までです。実施医療機関は和歌山県内の実施歯科診療所です。受診前に歯科診療所までお問い合わせください。検診内容は問診と口腔内審査です。費用は無料、ただし検診のみです。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長休日休館診療所、電話 77-6410、 住所は紀の川市東大井です。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181、 住所は和歌山市吹上5丁目和歌山市中保健所内です。診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応、近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199、 ホームページは http://www.wakayama.alphabet-99-net.jp/ です。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。9月の休館当番医は次の通りです。1日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、電話 64-8111。 8日日曜日、森歯科医院、紀の川市小川、 73-2220。 15日日曜日、安村歯科医院、紀の川市名手市場、 75-2202。 16日月曜日、青木歯科医院、岩出市吉田、 61-0889。 22日日曜日、田原歯科、紀の川市岸川町前田、 64-1080。 23日月曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山、 64-7234。 29日日曜日、森歯科医院、紀の川市小川、 73-2220 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進課からのお知らせでした。青少年健全育成コーナー、設立25周年記念第8回岩出市 青少年育成市民大会が開催されます。青少年が夢と希望を持ち、生きる力を身につけ、たくましく健やかに成長していくことは市民すべての願いです。そのために青少年への理解を深め、健全育成の意識の高揚を図り、家庭、学校、地域が今何をすべきかを考える機会として開催します。日時は9月7日土曜日午後1時から岩出市立市民総合体育館小ホールで行います。内容は岩出第二中学校の吹奏楽部による演奏発表、家族の絆、小中学生ポスター優秀作品などの表彰状授与、中学生による少年の主張作文発表、講演、タイトルは当たり前の中にあった大切なもの、分かち合う心、つながる命。講師は公益財団和歌山県人権啓発センター登録講師岩崎純子さんです。岩崎さんは海南市在住で、2001年まで海南市でいとこを呉服店、親子のコミュニケーションスペース子ども服のティンクルを経営、著書に正解者出版、がんが病気じゃなくなった時があり、肺がんのご主人の最後を幼い3人の子供たちと共にご自宅で見取られた貴重な体験談が綴られている。命、生と死、心、子供、親子、高齢者、災害、認知症、自殺、人権について全国で講演活動中。ブログは http://pokuで0216.blog.fc2.com/ です。大きな命の巡りの中で、岩崎純子で検索してください。入場料は無料。手話通訳があります。主催は岩出市青少年育成市民会議です。各地区育成会の活動状況の紹介、小中学生のポスター展示コーナーを設置しています。紙面には昨年の家族の絆ポスター優秀作品の展示の様子が掲載されています。お問い合わせは市役所電話62-2141、障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
暮らしの情報、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように触れ合い遊びなどを実施します。実施日は2回ありますので、それぞれどちらか良い日を選んでください。10月7日月曜日、または25日金曜日、2歳児対象リトミックと救命講習と実技、午前10時から11時30分まで、定員20組。10月4日金曜日、または15日火曜日、1歳児対象小麦粉粘土を使った遊び、午前10時30分から11時30分まで、定員10組。10月22日火曜日、または29日火曜日、0歳児対象小麦粉粘土を使った遊び、午前10時30分から11時30分まで、定員10組。場所はいずれも総合保健福祉センターです。受付期間は9月25日水曜日から30日月曜日まで。受付時間は午前9時から。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込みお問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター。電話61-2983へどうぞ。保育所見学会のお知らせです。 保育所でどんなことをしているのかな、お部屋はどうなっているのかな、知っていますか。給食室、絵本の部屋、広い遊戯室、運動場にはブランコや滑り台などいろいろな遊具もあり楽しそうですよ。この機会に見学してみませんか。お友達を誘って参加してください。場所は各公立保育所、時間は午前10時30分から11時30分まで、終園時前の親子が対象です。実施日は岩出保育所10月16日水曜日、山崎保育所18日金曜日、根頃保育所23日水曜日、上岩出保育所24日木曜日です。ご希望の方は9月25日水曜日から30日月曜日までにお電話でお申し込みください。申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。子育ての相談のお知らせです。相談場所は2箇所あります。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室は、電話 073-441-0808、 平日月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時までです。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカー。まず和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。ふれあい学級が各公民館であります。今月は健康講座太極拳です。ふれあい学級生を随時募集しています。岩出市に在住する60歳以上の方です。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。9月28日土曜日午後1時30分から成人講座があります。教養講座で、仏教とはこの時代をどう生きているのか。講師は牧雄慶さんです。場所は総合保健福祉センター多目的ホール。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。岩出市文化協会では、日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として、作品展示を定期的に行っています。今月は、洋画サークル愛と牧友会の皆さんによる展示です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。洋画サークル愛は、9月2日月曜日から9日月曜日まで、牧友会は9月27日金曜日から10月6日日曜日までです。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室、牧友会は2階大会議室でも展示を行っています。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 岩出市文化協会事務局へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。日時は9月21日土曜日午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料です。お問い合わせは市民総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。相談のお知らせです。 3つあります。相談は無料、秘密は厳守します。1、消費生活相談。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。9月10日火曜日、24日火曜日の2回、午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室です。2、行政相談です。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明でどこで何を相談していいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。日時は9月18日水曜日午後1時から3時まで、場所は根室地区公民館第一会議室です。予約はいりません。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。3、教育相談です。岩手市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラー、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校です。スクールソーシャルワーカー、岩出第二中学校です。その他、適応指導教室フレンド、岩出市青少年センターなどです。お問い合わせはお子様が通学している小中学校か教育総務課学校教育係、電話 62-2141 のどちらかへお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。
認知症の人と家族の相談交流会ピュアサロンに参加してみませんか？岩出市では認知症の方の介護をされている家族などの介護負担やストレスの軽減を図るために、認知症の方と家族の相談交流会ピュアサロンを定期的に開催していますので、ぜひご参加ください。日時は9月25日水曜日午後1時30分から3時まで、会場は岩出市総合保健福祉センター3階会議室 B です。テーマは成年後見制度について。対象は認知症の方を介護されている家族、事情により高齢者本人の同伴も可能ですので、事前にご相談ください。申し込み問い合わせ先は市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係です。緑あふれるまちづくり表彰功労者の推薦を募集します。潤いのある緑豊かな生活環境を確保し、豊かさとゆとりを実感できる生活を実現するためには、公園などの整備とともに住民の積極的な参加と協力によるまちづくりを総合的に進めていくことが必要です。このため国および地方公共団体では、毎年10月を都市緑化月間とし、都市の緑化について広く国民の理解と協力を得ることを目的に各種の行事を行っています。岩出市ではその一環として緑あふれるまちづくり表彰を実施しますので、次の要領で推薦を募集します。表彰の対象、岩出市内にお住まいか、または活動されていて緑あふれるまちづくりをボランティア活動として行っている次の4つの個人または団体を対象とします。1、公園緑地のまちづくり、2、地域のまちづくり、3、道路のまちづくり、4、河川などのまちづくりなどです。 対象者の推薦方法について。1、推薦は区長、自治会長または市内の公共的団体などの代表者が行うものとします。2、推薦の締め切りは9月30日です。受賞者の選定と表彰の方法について。推薦を受けた者の中から市長が受賞者を決定します。表彰は市長の表彰状または感謝状の授与をもって行います。詳しい問い合わせ先は市役所電話 62-2141 都市計画課都市計画係です。鷺の瀬公園および根黒公園墓地の指定管理者を募集します。指定期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までです。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 都市計画課都市計画係です。ご存知ですか？本人通知制度、住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に交付した事実をお知らせする制度です。この制度を利用することにより不正取得の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。不正請求により不正取得された個人情報は結婚や就職の際に身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などに悪用されることが考えられます。不正取得の早期発見、不正請求の抑止のため、ぜひ本人通知制度への事前登録をお勧めします。問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、市民課、市民係です。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第3期、国民健康保険税第4期、第1号被保険者介護保険料第4期普通徴収の期限は9月30日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
広告欄から3つお伝えします。訪問カットサービスカラー、ご高齢や外出困難な方のもとへ美容師が訪問いたします。カット料金2500円から。電話は 090-1441-0101 です。仕事中や移動中で電話に出られない場合は折り返し連絡いたします。オータムジャンボ宝くじ9月20日金曜日発売。一等前後賞合わせて3億9000万円で3級オータム。一等3億3000万円かける13本。前後賞3000万円かける26本です。売り切れ次第発売終了します。抽選日は10月18日金曜日。通信販売でも買うことができます。サービス付き高齢者向け住宅ガーデン木の川、喜びを分かち合い伸びやかに暮らす。9月新規オープン、入居者募集。月々のお支払いは9万5900円、内訳は家賃3万3900円、教育費1万2000円、光熱費水道費を含みます。生活支援サービス費、健康管理安否確認費など1万1000円、敷金9万8000円、食費3万9000円。なお、日常生活用品、お薬代、医療費、介護保険自己負担分などについては、別途費用負担が必要となります。お問い合わせは、ガーデン木の川、フリーダイヤル、0120-17-2401 http://garden.kinokawa.jp です。ガーデンキノカワの住所は、郵便番号 649-6423 キノカワ市旗の上121番地です。広告を3つお伝えしました。
緑化センターからのお知らせです。花とアートのフェスティバルが初めて開催されます。国内でもトップクラスのエアブラシアーティスト柴田雄介さんによるエアブラシアートライブと、緑化センター職員でもあるチェーンソーカーバーニュートシヤによる1時間で完成させるチェーンソーカービングショーを開催。またボディーペイントの無料体験も行います。その他トールペイント、切り絵、ビーズ、クラフトのアート、木工、カントリー雑貨など、さまざまな手作り作品の展示販売、取れたて野菜の直売も同時開催いたします。多くの皆様方のご来園をお待ちしています。日時は9月28日土曜日、29日日曜日の午前9時から午後5時まで。10時からはボディペイント無料体験があります。先着50人です。蝶や花をモチーフにしたボディーペイントを行います。お子様にも安心の塗料を使用しているので、親子お揃いでいかがですか？11時から12時まではチェーンソーカービングショーです。直径30センチ、高さ1メートルの杉材の丸太を使用します。チェーンソーの爆音や飛び散る木の粉、丸太が作品に変わっていく過程は迫力満点です。午後1時から2時まではエアブラシアートライブです。エアブラシを使って1時間で絵を完成させます。何を描くかは当日までのお楽しみです。ワクワク教室があります。9月16日月曜日、敬老の日の写真立て作り。材料費300円必要です。22日日曜日、身近な薬草教室。29日日曜日、秋の寄せ植え教室。材料費1500円必要です。現在参加申し込みを電話で受付中です。蓮の花の写真展が9月7日から23日まで開催されます。9月の休園日は3日、10日、17日、24日、いずれも火曜日です。お問い合わせは、和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570、ホームページアドレス www.botanicalgarden.jp、 email:center.center@w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
小中学生のメッセージ第6回中央小学校6年高橋ゆきなさん。大切にしていきたいこと。友達を見ているといろいろな性格があって、いろいろな特技があって、一人一人が違っています。私はその中の友達の性格について考えたいと思います。優しい、面白い、 頼りになる、恥ずかしがりや、意地悪などの性格があります。優しい友達、面白い友達、頼りになる友達は一緒にいて楽しくなります。でも、意地悪な友達と一緒にいて楽しいですか？嬉しいですか？私は全く嬉しくも楽しくもありません。きっとどの子も同じだと思います。意地悪な気持ちをこの世の中からきれいに消すことは難しいかもしれません。しかし、私は自分から意地悪な気持ちを消していけば、もしかしたら、いや、絶対に相手の友達の意地悪な気持ちも消えていくものと思っています。さて、私は学校でいじめや差別について勉強しました。人間はどうしていじめをするのでしょうか。私は改めて考えてみました。嫌いな性格だからとか、人と違うからだとか、どんな理由があっても、いじめは大きな罪です。自分もされそうだからとか、怖いからとかいう理由で、見て見ぬふりをするのも同じいじめです。私はいじめ、差別にあったことがあります。それは、私が引っ越しをして、保育士が変わってすぐのことです。友達がなかなかできなくて、思い切って、一緒に遊ぼうと言いました。ところが、なんで私のとこばっかり来んの？嫌なんよ。違うとこ行って、と言って追い出されました。今でもその時の嫌な気持ちが残っています。その後、やっと友達ができて、今でもとっても仲良くしています。その時の嫌な気持ちや、今の楽しい気持ちがわかるから、いじめられる人がいたら助けてあげようと思います。でも、今でも、時々誰かが悪口を言っていると、自分も一緒に言ってしまうことがあります。もし、それが本人の耳に入ったら、どんな気持ちになるでしょう。きっと、悲しくなって、学校へも行きたくないと思ってしまうでしょう。私は、あの保育所の頃の気持ちを思い出し、友達に悲しい思いをさせないようにしなければいけないと思っています。最近、いじめのため自殺するというニュースが大きく報道されました。もし、その子に優しく声をかけてあげて、一緒に乗り越えていける友達がいたら、今、その子はどうなっていたでしょうか。私だったら、どんなことをして、どんな言葉をかけてあげたでしょうか。大丈夫、一緒に遊ぼう、などの言葉をかけてあげられたでしょうか。今、なんでそんなことすんの？と言ってやれるぐらいの気持ちを持ちたいと思います。体にできた傷はお医者さんに行けばほとんどの場合良くなりますが、心の傷はお医者さんに行っても治らないのです。私たちは絶対心の傷を作らせてはいけません。みんな一人一人生きる価値があって、生きる権利があると学習しました。これらの言葉の意味を考え、自分の生きる価値、生きる権利を大切にし、これからも過ごしていきたいと思っています。一人一人が違っていても分かり合えるはずです。そのことをしっかり心に持ちたいです。高橋ゆきなさんの作文でした。人権相談。一人で悩まず相談してください。人権擁護委員はあなたの町の相談相手です。市長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間のボランティアの方です。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。日時は9月10日火曜日、午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センター。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、 福祉課人権啓発係へどうぞ。全国一斉高齢者障害者の人権安心相談強化週間を実施します。期間は9月9日月曜日から15日日曜日までの7日間、午前8時30分から午後7時まで。ただし土曜日曜日は午前10時から午後5時までです。相談内容は暴行・虐待などの高齢者や被害者をめぐるさまざまな人権相談です。相談は無料で秘密は厳守されます。人権擁護委員が相談に応じますのでお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は電話 0570-003-110 です。
図書館へ行こう。地震の図書コーナーを特設します。図書館で所蔵している資料の中から地震についての本をご案内します。期間は9月1日日曜日から29日日曜日、岩出図書館展示コーナーです。地震はいつ何時起こるか分かりません。いざという時に慌てず行動するために、これを機会に地震について考えてはいかがでしょうか。また同じ期間に小学生以下のお子さんからご応募いただいた消防服を着た総平ちゃんの塗り絵も展示します。個性あふれる作品をどうぞご覧ください。図書館および男女共同参画推進講座として速読トレーニング講座があります。速読とは文字通り本を早く読むことです。理解度を低下させる斜め読みや飛ばし読みではありません。速読は早く読み、かつ文章の意味内容を正しく理解しながら文章を味わう読み方なのです。速読を身につけると脳が活性化し、読書量だけでなく理解や記憶などの能力も高まります。また眼筋トレーニングによって目を支えている筋肉が鍛えられ、動体視力が上がり視野角が広がるので、文章を読むことだけでなくスポーツをする上でも効果的です。速読の理論を学び、初心者向けのトレーニングを実際に体験してみませんか。日時第1回10月20日第2回11月24日いずれも日曜日午後2時からで、参加無料です。場所岩出図書館大会議室。講師は日本速脳速読協会古谷隆さん。対象は小学校3年生から一般、岩出市に在住在勤在学の方に限ります。定員は各回30人、定員になり次第締め切らせていただきます。お申し込みは第1回9月15日日曜日午前10時から第2回10月20日日曜日午前10時から受付開始します。参加はどちらか1回となります。岩出図書館カウンターに直接または電話でお申し込みください。なお受講を希望されるご本人またはその家族の方からのお申し込みのみ受付させていただきますのでご注意ください。一時保育もあります。無料です。満1歳から就学前までのお子さんをお預かりします。一時保育申し込み期限、第1回は10月9日水曜日まで、第2回は11月13日水曜日までです。共催は岩出市立岩出図書館岩出市市長公室です。図書館 DVD 上映会のご案内です。9月7日土曜日午後2時から岩出図書館大会議室で行います。入場は無料、先着100人です。題名はワールドトレードセンター、129分、日本語吹き替え日本語字幕入りです。9月のお話会、図書館ボランティアによるお話会、1日8日がお話ドロップス、 15日、22日がお話の扉、29日が英語でお話し会、いずれも日曜日の午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。14日土曜日お話の時間、午後2時から総合保健福祉センター図書室お話室で行います。図書館スタッフによるお話し会お話しパレットが28日土曜日午後3時から岩出図書館お話室であります。9月の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は5日、12日、19日、26日の毎週木曜日、6日の金曜日、17日、24日火曜日、30日月曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と6日の金曜日、16日、23日、30日の月曜日です。17日と24日の火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
市営の根頃公園墓地についてお伝えします。ご存知ですか？お墓のこと。10月5日土曜日と6日日曜日の午前9時から午後3時まで、根頃公園墓地で設置実績のある墓石業者がご相談を受けたまわります。また同じく5日土曜日限定で現地見学会と申し込み受付があります。午前9時から午後4時までです。現地を見ながらその場でご説明させていただきます。見に来たその日に申し込み完了。申し込みには水戸名印と本人確認できるものが必要です。その際に記載事項に省略のない住民票が必要ですが、委任状をいただければ当方で代理申請いたします。手数料200円をお預かりします。来園者には一組様一点限りで漏れなくプレゼントがついてきますよ。お申し込みお問い合わせは岩出市役所、電話 0736-62-2141 都市計画課までどうぞ。最後に平成25年7月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,398人、そのうち男性25,840人、女性27,558人、世帯数は21,352世帯です。以上、声の広報岩出2013年9月第90号をお伝えいたしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の 209 岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141。 ウェブサイトは www.city.iwade.lg.jp/ です。Thank you.